ヨハネはどういうふうに主イエス様のための道を備えたのでしょうか。彼は罪の許しを与えるための悔い改めのバプテスマを述べ伝えなければならなかったのです。彼はために罪とは単なる悪い行いだけではなく、誤った方向に進むことであるとはっきり言ったのです。イサヤは53章の6節、よく知られている箇所ですけれども、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかしは私たちのすべての咎を彼に負わせた。まあ、これこそが福音そのものなのではないでしょうか。みんなダメ、さまよう羊にすぎません。自分勝手な道に向かうものだけであろうけど、問題はそれではない。主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。けど罪とは誤った方向に進むことだけではなく、的を外すことです。ホセア書の14章の1節、1366ページになりますけれども、預言者は次のように叫んだのであります。1366ページ中4章の1節です。イスラエルよ、あなたの神主に立ち返れ。もちろんミシェンシェに対する呼びかけではなく、主の民に属する者に言われた言葉です。イスラエルよ、あなたの神主に立ち返れ。サロモン王様は、まあ、彼はいつも、まあ、原則的なことを強調したものであります。箴言の8章36節を見ると次のように書いたのです。980ページです。もちろん主の、呼びかけであります。8章の36節は、他者に逆らう者は自分自身を損ない、私を憎む者は皆死を愛する。さらに聖書は、まあ、悪魔の支配にある状態を罪と言っています。イエス様はヨハネ伝8章の34節に次のように言われました。誠に誠にあなた方に告げます、罪を行っている者は皆罪の奴隷です。決して自由ではない、縛られている、勘違い雨になっている。罪のもとにある人は現在平安がなく、将来には裁きと滅びが待っている。この理由でヨハネは悔い改めよと叫び続けたのです。悔い改めた人々は悔い改めの印として、まあ、水のバプテスマを受けたのです。本当の悔い改めは、まあ、3つの事実を意味しています。第1番目、罪を認めることであり、2番目、罪を告白することであり、3番目、主に立ち返ることです。ルカ伝18章に出てくる主税人は救われたんです。どうして？悔い改めたからです。彼の祈りは簡単な祈りでした。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。結局そういう心構えを持つと十分です。また前に引用したソロモン王は箴言の28編の13節に言ったのです。自分の背きの罪を隠す者は成功しない、それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける。隠すとおしまい。 一時的にうまくいくかもしれないけど、主は恵もうと思ってもできません。ヨハネとイエス様との関係は一体どういうものだったのでしょうか。これは私たちの第2番目の質問であります。ヨハネとイエス様との関係とは一体どういうものだったのでしょうか。まあ、どういう場合でも人にとって決定的に大切なことはその人の主イエス様に対する関係です。ヨハネは主イエス様より半年上であり、またお互いに、まあ、親戚同士でしたから主イエス様をよく知っていたのです。ヨハネがどんなにはっきりとイエス様の偉大さを知っていたかということは驚くほどです。ヨハネは自分と主イエス様との大きな差を知っていました。もう一回ルカデに戻りまして、3章の中国説ですね。ヨハネはみんなに答えていった。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。そのことはあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。結局私は本当にダメなんです。私の後に来る方こそ全てです。何でもできる方です。私は単なる水で洗礼を授けますけど、私の後に来るお方とは聖霊と火とのバプテスマをお授けになる。私だってその方の靴の紐を解く余地もないものです。ヨハネ伝三章の三十節に、あの方は盛んになり私は衰えなければなりませんとヨハネは言っただけではなく、真心からそう思ったのです。結局ヨハネはイエス様を第一としました。ヨハネは自分の弟子が自分から離れてイエス様に従うことを喜んだと言えます。ヨハネでの一章三十五節、まあ、ここで、まあ、二人のヨハネの弟子は離れてイエス様の弟子になっちゃったんです。158ページ、ヨハネ伝一章の三十五節から、その翌日までヨハネは二人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いて、イエスについて行った。ヨハネ伝三章二十六節、皆あの方の方へ行きます。と、ヨハネが多くの人々がイエス様のところに出かけていくということを聞いたとき、彼は次のように言ったのであります。彼は栄え、私は衰える。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。主イエスは必ず盛んになり、私は衰うべし。そういう心構えを持っていたのはバプテスマのヨハネでした。彼はイエス様の栄光だけを大切にしたのです。そうですから道を備えるという使命を果たすことができたのです。ただイエス様の栄光だけを大切にする者だけが本当の証人となれるなのではないでしょうか。私たちはかつてイエス様と我々の間の大きな相違を見たことがあるのでしょうか。未信者だけでなく信者もイエス様との間に大きな相違があります。ですからイサヤはやっぱり主の ために属する者たちに言ったのです。よく知られている箇所です。イサヤ書55章8節9節私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見つけ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。結局似てるじゃない、全く違う、全然違うものです。この相違を見た者だけが主の道を整える者となれるのです。ヨハネは明らかに自分は道ではなく道を整える者に過ぎない。私はまた水でバプテスマを授けますが、私の後に来られる方は聖霊でバプテスマを授けられます。私はまだかがんでその方の靴の紐を解くに余地がありませんと告白したのであります。まあ道を整えるということは改心するように誘うことです。道を整えるということは自分の全生活を主との正しい関係に置くということです。いかにしてそれは可能なのでしょうか。ただ悔い改めによってのみ可能です。罪の許しは悔い改めの結果です。聖書の中にはどこにも、まあ、罪の許しを求めるように祈りなさいという勧めはありませんけど、自分の罪を告白しなさいという勧めはどこでもあります。悔い改めをしない人には裁きが待っている。イスラエルのためであろうとなかろうと、アブラハムの子孫であろうとなかろうと、律法を忠実に守るパリサイ人であろうとなかろうと関わりがありません。悔い改めなしには救いはありません。この事実はヨハネのうちに動かしがたいものとなって、悔い改めようと叫ばざるを得なかったのです。この事実は結局ヨハネに与えられたものであり、ですが彼そのものは悔い改めよという、まあ、声そのものになりました。まあ、聖書には、まあ、イエス様の洗礼のことも確かに確証されています。実はイエス様はヨハネによって洗礼を受けたのです。けどイエス様の洗礼と他のイスラエルの人々の洗礼の違いは一体何なのでしょうか。まあ、民は自分の罪を認め、それを告白し、悔い改めの印として洗礼を受けたのですけど、イエス様は罪のないお方でしたから、罪を告白する必要はなかったのです。イエス様の洗礼は人類の罪のために代表者として死ぬという使命に対する光の表明でした。罪にまみれた人類の代表者としてイエス様は、まあ、ヨルダン川すなわち死の川におけられ、世の罪を取り除くというご自分の使命を確認し了承されたのです。まあ、ヨハネはイエス様の上に御霊が鳩のように下り、その上にとどまったことを見たのです。イサヤ書の、まあ、予言の調注だったでしょう。1903ページになります。イサヤ書42章の一節、見よ、私の支えを、私のしもべ、私の心の喜ぶ、私が選んだもの。私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。まあ、そのことによってヨハネはイエス様は約束されたメサヤであることを確信するようになったのです。イエス様は神の御声であり、私は行為に過ぎない。 イエス様は神の御子そのものであれば、私は単なる声です。イエス様だけが栄光を受けられれば、自分はどうなっても構わないとヨハネは願ったのです。私たちの主イエス様に対する態度はどうでしょうか。イエス様は今我々の救い主でなければ、いつか我々の裁き主となります。自分の生活においてイエス様を第一にするものは本当に幸いです。最後の第3番目の質問とは、ヨハネはどういう影響を及ぼしたなのでしょうか。まあ、ユダヤの人たちは全部、聖書は全部で言ったんです。みんなアラノに行って自分の罪を告白し、ヨハネから洗礼を受けたのです。当時の、まあ、支配者であるヘロデ王でさえもヨハネから深い印象を受けたのです。ヨハネはヘロデ王の罪を公に示したにもかかわらず、ヘロデはヨハネを尊敬していたのです。マルコでの6章に実説、それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人として彼を恐れ矛を加えていたからである。またヘロデはヨハネの教えを聞くとき非常に討伐しながらも喜んで耳を傾けていたとあります。一方から見ればヨハネの奉仕は成功したのですが、他方から見れば彼の終わりは悲劇でした。